それでは箴言の一章七節を読み出します。死を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。それでは証と分かち合いを島田彩さんにしていただきます。お願いします。
はい、これはあれ、先週いらしてくださった先生ってブラウン先生がね、おっしゃっていたことでね、ね、本当ちょっとふっとおっしゃってたことで、本当にそうだよなと自分の状況に合わせて考えたことがあって、そのね、この前言っていた、あなたたちは地の塩であるって言って、塩が、塩気がなくなったら、ね、役に立たないよっていうところの聖書箇所を言ってくださったじゃないですか。それで、その時に、分かりやすいなと思ったのが、昔の、昔はその塩を取る時に、不純物が一緒に取れたから、だから、その塩が不純物と一緒に食べることになると、塩味があんまりしないっていうことで、そういうことなんだよっていうふうなことでおっしゃっていて、それで、その時に、じゃあ私たちはそのまま、今、自分たちの、神様が作ってくれた自分たちのまま生きているのかっていう、そういうわけではないっていう話のことをね、ちらっと、そう、自分らしく生きていないっていうふうなことをちらっとおっしゃっててね、ああ、なるほど、自分の今の状況に合わせてそうだよな、とか思ったことがあって、やっぱり、今、コロナが進んで、それで、進んでっていうか、こう、コロナの状況がずっとあって、それで、いろんな情報が、飛び交っていて、私なんかは、歌の関係の仕事をしているので、やっぱり合唱をするというのにあたって、どれぐらい危険じゃないかとか、それとか、ワクチンは、いつまで有効なんだろうかとか、そういうふうなことで、いろんな情報も話も聞くし、私も調べるし、たくさんの情報が来るんだ。それで、あと、やっぱり、私、アレルギー体質なので、なんとなくなんだけれども、ワクチンをすぐするつもりに、気持ちになれなくて、そんなワクチン反対派とか、そういうふうなことではなかったんだけれども、そういうことで躊躇していたら、そしたら、やっぱり、するべきだというふうな感じで圧がかかってくる。まあ、職業柄そうなんだけれども、圧がかかってきて、なんとなくこう、してないのか、みたいな感じの、ことを言われるとか、アレルギー体質だったら、こういう、ふうにすれば、うちはできましたよ、みたいな感じのことを言われて、進められることも多くなった。で、そういうふうな時に、まあ、なんとなくではあったんだけれども、心の自由というか、自分の選択の自由も奪われてくるような感じがして、それで、生きづらいなぁと思うような、今日この頃なんです。で、この後、さっき言ったように私もワクチン反対派とかいうぐらいまで大それたことを考えているわけではなくて、なんとなくその自分の体質的に言って気が進んでいなかったからグズグズしているっていうだけなんだけれども、遅かれ早かれ、そのワクチンパスポートとかがもしできることがあったら、私なんかは、行かなければいけないところがいっぱいある職業だから、人混みの中に行かなきゃいけないところがいっぱいある職業だから、打たなければいけない状況になってくると思うんだけれども、自由意志というか、そういうものも、なんとなくなくなってきたなぁと、今日、この頃思っているんです。で、さっき、ひささんが祈ったように、さっき、情報がやっぱりいろいろ溢れていて、それで半年前にこれが危険とかこれがいいとか言われてたことがまた全然違うことになってたりして、情報に振り回され、周りの言われていることにもこういっぱいいっぱいにこう なってきて、それで自分のこう、小さな部屋の中に荷物を溜め込むように情報を溜め込んでいて、それで、ブラウン先生がこの前おっしゃっていたように、本当の自分というのは何かっていうふうなところが、だんだん見えなくなる、なるまで不純物でいっぱいになってくるって。でも、これもこの前ブラウン先生がおっしゃっていたんだけれども、じゃあ私たちを作ったのは誰かと。もう天地を作ったのは誰かというふうなところに立ち返って、それで、神様にやっぱり、なんて言うんでしょうね。神様に、自分の、最終的なことを聞いていくというか、そこを聞いていくっていうことをしていきたいなと思いつつ、毎日そこで、周りに翻弄されつつ、きっとこれではいけないんだろうなと、自分の中で、自分が不純物でいっぱいになっている状態はいけないんだろうなと思っている毎日で、それで、ブラウン先生のお話を聞いて、そうだそうだと思ったので、それに引き続き、これを証しとします。
ありがとうございました。分かち合い。まあ今、この状況について、やっぱり、まず第一に死を恐れるということを私も思います。恐れるということは別に怖がるということじゃないって、ある牧師は言ってましたけど、私が単純なので、もう恐れるということは、ああ、怖いとか、こう、そういう意味じゃないんですよね、これね。オーサムっていう感じで。ああ、すごいとか、そういう意味なんでしょう。英語では何て書いてます？
英語では、
うん。
7節は、The fear of the Lord is the beginning and the preeminent part of knowledge.
恐れる？あ、フェア、あ、フェアになってる。
The fear of the Lord
うん。
is the beginning and the preeminent part of knowledge って書いてあります。
ああ、そうですか。一緒なんですね。一緒っていうか、まあ。
でもこれ日本語だと、この前も見たんだけど、ググってみたんだけれども、恐ろしいって漢字を書いて、Google に載せているところもあるけれども、イコちゃんのイの、イコちゃん、イケのイ、恐れるっていうのはす、あの、偉大な方だと思って、
ああ、そうでしょ。そういう
思うん
のを、そうそう、誰、どっかの牧師が言ってました。私
で
が言ったら。
す。その漢字が違うんだけれ
だ
ども。
から、ちょっとね、これ勘違いするところがあるんですよね。まあ、それはいいとして、それでは、分かち合いをしましょう。順番から言って、これ、田辺さん、久田さん、なんかありますか？
はい。今朝ですね、今朝というか金曜日にですね、日本のお友達からメールいただきまして、で、この人はクリスチャンで、ブルースミュージシャンで、で、プロレスファンなわけですね。で、なんかプロレスを元にした飲み会をズームでやりますっていうのを言って、田辺さん、日曜日の朝7時とか大丈夫ですかね、大丈夫なわけねえだろうって思いながらね。起きてねえしとか思って、でも今朝ね、9時ちょっと前に目覚めたんで、まあ目はもうちょっと前から覚めてたね。9時ちょっと前になんかこれもうこれ以上寝れねえかなとか思ったんで、下に降りて、まあラップトップスイッチ入れて、ちょっとだけ最後の20、30分参加させていただいて、で、まあ普通に楽しく終わったんですけど、通常こういうのってこれプロレスだけに関わらずね、音楽でも何でもどの分野でも、こういうのってね、今日は良かったんですけど、大抵自分の知識を見せびらかすやつって、どこの分野にもいると思うんですよね。それによってなんかすごい自慢してるのが即よく見える人っていう、そう、自慢してるようにしか思えない人っていうのは、例えばこういう実際に人と人が話し合う時もそうなんだけど、例えばネットの上で書き込んでる時に、俺の方がよく知ってるっていう態度を、 絶対に揺るがさないっていうかね、そういう人たちってどこの分野にもいると思います。でもなんか上から目線で言うんじゃないんだけど、なんか虚しいなということがあるんですね。だからさっきの情報がどうのこうの話もそうなんだけど、結局自分たちはそういう知識がたくさんあるのはいいんだけど、大抵の場合だからどうなのっていうことがほとんどで、それを生活とかね、人の役に立つことに使ってないと単なる知識の積み重ねなわけね。と思うようになったのはこういう話があるんです。まあ皆さんご存知の通り、自分はもうビリー・ジョエル大ファンなんですけれども、ビリー・ジョエルはまあユダヤ人なんだけど、ロングアイランドずっと育って周りイタリア人が多かったらしいね。で、だからといってカトリック教会に行ってたわけじゃなくて、プロテスタントの教会で小学生の時に洗礼を受けてるんです、実は。でも、その間もない間に、そこの牧師が1ドル札を出して、ユダヤ人にはこれが国旗みたいなもんだからとか、それ礼拝中に言っちゃったらしいんですね。それでまあ幻滅して、まあ宗教なんてものはっていう感じで、まあそれからどんどん、今ではもう本当無神論者なわけです。神なんかいないっていう。それでまあその宗教論についてインタビューかなんか確かちょっと覚えてないけど、自分はまあ文章で見たんですけど、それについて質問されたときに、神なんかいるとは思ってないっていう答えの後に、人間というのは知識を積み重ねてなんぼなもんだと思ってるっていう、それを読んだのがまあ10代だったんですけど、自分は自分の中ではだから、じゃあビリーにとっては神の反対というのは人間が知識を積み重ねることなのかなと、まあね、文章の流れからして、それが、やっぱりどう考えてもそう見えちゃうわけですね、文章の流れからして。彼にはとってはそうなんだろうなとか、その時は思ってたんですけれども、今こうして、その、ね、知識とか情報が溢れまくってる世の中にいて、ね、さっきの話じゃないけど、やっぱり埋没する、埋もれて、もう沈没しまくってる人間がたくさんいる。自分もそうかもしれないし、我々みんなね、例えばテレビや新聞やラジオのような主要メディアであり、そうじゃなくてもネットであり、何らかのメディアに多少は洗脳されてると思うんですよね。だから本当に神様をちゃんと見上げてるかどうかっていうのはすごい今問われてる時かなと思います。で、まあこの間もある方と久しぶりに会って話したんだけど、主要メディア、テレビは嘘ばっかりついてる。YouTube なんか見たら真実が載ってるみたいな言い方をするわけですね。だからその人に言ったのは、いや、主要メディアも十分怪しいけど、YouTube なんてものは本当誰でも作れちゃってフィルターがかかんないから、ちょっとこれで本当だよみたいな見せかけのものを作ったら誰だって信じるよっていう話をしたんだけど、本当ね、なんというかな、昔以上に昔からこうそうだったのかもしれないけど、人間が人間を、昔以上に操りやすい、時代に入っちゃってるかなと思います。その操ろうとしなくても自分が簡単に情報を出しやすい状況で、風潮って言い方がありますよね。風俗とか風潮とかいう、特に風潮というものをその作りやすい、人間が昔はいわゆる、まあ、死後かもしれないけど、マスコミという人たちとかね、その政治やってる人たちがに限定してやってたことかもしれないけど、今では一般庶民がちょっと集まったらすぐにガセネタでも陰謀論でも何でも作れちゃって、この間なんかはゲームストップというね、チェーン店ありますけれども、そこの株をですね、レディットという SNS があるんですけど、 Facebook とか Twitter とはまた別にレディットのそのユーザーたちが集まって、大物投資家たちを出し抜いてゲームストップの株を上げ下げしてすんごい儲けたという。普通はそういうのは大物投資家たちがニュース聞きつけてから買っちゃえとか売っちゃえとかやるんだけど、そいつらを出し抜いて素人の集団がやっちゃったという。自分はまあニヤニヤしてね、ざまみろとか思ってたんだけど、でもある意味そこまでできちゃう時代になっちゃった、素人が集まって。だから本当にね、流されやすい、プロじゃなくてもいろんな大きなことを動かしやすい、とんでもない時代に入っちゃってる。だからこそ本当 さっきの話したいね、我々は誰に作られたのか、そして誰のところに戻るべきなのかっていうのを改めて感じさせるというか、本当は突きつけられてるような気分がします。はい、そんな感じです。
はい、ありがとうございました。さちこさん、それでは次お願いします。
今日のね、ちょうどあやちゃんが選んだ聖書箇所ね、死を恐れることは知識の始めである。実は昨日私のおばが亡くなりまして、母の姉ですごく近かったんですね。で、うちの両親とそのおばとおばの連れ合い4人で麻雀したり旅行行ったり、家も近かったんですごい仲が良くて、で、まあ、第二の母ぐらいに思ってたんですけど、晩年はやっぱり気性が激しくなって、双子のように仲が良かった母と大喧嘩をするようになって、もう帰るたびにもう大変だったんだけれども、で一番元気で今年98だったんですよね。で元気なんで、絶対このおばあさんは100まで生きると、100になったらお祝い してあげようって思ってたんだけれども、去年の暮れぐらいから急激にいろんなこと、本当に健康が自慢だったんだけれども、バタバタといろんなことが起きて、毎月救急車で施設でお世話になってたんだけれども、そこの施設は医療、ね、トリートメントはしないので、何かあるとすぐ病院に行って、でもうそのたんびに退院してきてたんだけれども、先月自分の部屋ですっ転んで顔面を強打して、もう本当に見るも無残なあざを作って、そっからなんか急激に弱って、あっという間に亡くなっちゃったんですね。でその場が全くなんていうのかな、その信仰心がない人で、もともとうちの家族っていうのは信仰心ないんだけれども、おばは特に自分が神様ぐらいの勢いで、他の神様なんて信じないみたいな、私自分は人生すごい大変苦労したけれど、全部自分が努力して気づいたもので、とにかく自分が偉いっていう人だったんですね。でそのおばの連れ合いは実は隠れクリスチャンで、おばにない言うと怒られるから、毎週日曜日500円玉握って近所の教会に行って礼拝をしていたと。でうちのおばにはアーメンさんとか言って、またあの人アーメン言ってんだよとかって怒られてたんだけど、でそのおじは前も話したと思うけど、こっそりクリスマスイブに洗礼を受けてたんですね。もう誰にも言えなかったんで、特におばになんか言ったらものすごい勢いで怒られるから、誰にも言わないでクリスマスイブに洗礼を受けて、でそのおじが死んだ後にね、いろんなもの片付けて何年かした時に、おばが聖書があるからあんたにあげるわよって言われて、僧にでもあげてって言われて受け取った聖書の後ろに、何年何月12月24日ここに洗礼を受けましたっていう牧師さんのね署名があって、そこで初めて、あ、おじさん洗礼受けてたんだと思って、その時のなんかおじのこっそり隠れて誰にも言わずに洗礼受けた時の気持ちとか思うと泣けたんだな。それでおばに、おばちゃん、おじさん洗礼受けてクリスチャンになってたんだよって言ったら、その時の彼女の反応っていうのが何なんだろう、怒るに近い、勝手にそんなことしてみたいな、すごい、ああなんかかわいそうだな、おじさんかわいそうだったなって、こうなるから言えなかったんだなって、おばはおばでそんな洗礼を受けるっていうことの意味も分かってないし、私に自分に言えなかったのねみたいな視点にもなれなくて、 そんなバカなみたいなね感じで、でもそれ以上この人には話してもねしょうがねえなと思ってあれしたんだけれども、とにかくそういう神様とかどんな神様であれイエス・キリストじゃなくっても他のどんな信仰でも持ててたら、あのここのね一節はよくわかると思うんだけれど、とうとうそういうことに出会えずにおばは旅立ってしまった。でもそれでもやっぱりね出会うチャンスなかったけれども、明日明後日かなお葬式して焼いてねお骨にしてもらうんだけれども、その時に神様のもとにね行けるといいなって、うん、もうそれを本当は私も日本に帰ってね他に親族ほとんどいないので見送ってあげたい、母の葬式がすごく良かったから自分もそういう風にしてほしいって頼まれてて、分かった音楽は何にするとかねそんな話までしてたから本当に最後見送ってあげたいんだけど、結局今ね出入国がすごく厳しいのでそれもできない、あなんか本当にコロナの中であやちゃんもそうだったけどねおばあさん亡くなってお葬式に行くことができない、そういう人がすごいたくさんいてね心苦しいんだけれども、でも物理的に行けなくてもせめて気持ちはね精一杯お祈りして、全然無信心だったおばがそれでも神様のもとにスルーって登っていけるといいなって、特にこう恐れを知らないおばがきっと今頃登っていって恐れを知るかもしれないなと思って、とにかくおばが平安に神様のもとに行けるといいなってなんとなく今日の聖書箇所を聞きながら思ってました。以上です。
はい、ありがとうございました。あ、それではちかこさん、
はい、はい、そうですね、なんかさっき英語、私は英語で読んだんですけれども、キジさんも言ったようにこの英語で、まあ、The fear of the Lord is the beginning and the permanent part of knowledge. But arrogant fools despise wisdom and instruction and self-discipline. 本当になんかもう一言で言ったらやっぱり神様の言葉を信じるっていうことだなと思ってます。なんか本当にその神様の言葉を聞くっていうのがすごく難しいというか、そのたくさん周りのあやさんもねなんか言ったようにそのいろんな情報が入ってきていろんなことを周りに起こっていろんなことを聞いて調べたり聞いたり学んだりしてる世の中なんだけど、でも本当に最終的にはその神様の言葉 His Word がすごく重要なというか、それが本当に大切というか、それがそのさ、ね、その英語で言う Fear of the Lord というのはその本当に Fear じゃないんだけど、神様を賛美して Worship するっていうもうそれなんかそのそれが fear だから、その悪いことじゃなくてその神様が一番大切重要な存在の人ですっていうことだと思うんですよね。でだからその神様の言葉を知るっていうのもその本当に英語で書いてあるけど beginning and the permanent part of knowledge で、その knowledge 神様の言葉が knowledge っていうことだなっていうのがすごくこれ読んで思いました。で、英語ではその But arrogant fools、 日本語ではどうって書いてあるんだったっけ、あ、愚か者、あ、そっか、うん、その愚か者だから But arrogant fools despise wisdom and instruction、 やっぱりその中でいろんなことでまた結局その 神様の言葉を聞こうとしてるのに、こういろんな周りからとか、なんかいろんなことが情報が入ってきて、また混乱させるっていう、まあ、それも 私もそうなんだけど、多分なんかね、その毎日の生活でそれが繰り返してるから、なんかみんなそういう状況なんですけれども、でも本当に、はい、なんかこの短い節でも本当に、うん、なんか私は神様の御言葉っていうのがすごい大切だなって、その言葉っていうのも本当にあの聞こうとしてるのに聞いてるけど、それそこでまたそのいろんなあの横からこういろんななんかこうあのそのまた恐れが来たりとか、また不安が来たりとか、そういう毎日なんですけれども、うん、なんかすごいその、うん、なんか引き続きなんか神様の言葉を聞く、本当に聞いて従うっていうのが、はい、今回今日あやさんが本当にこうシェアしてくれてありがとうございます。はい、で先ほどあのね、幸子さんのおばさんのこともすごくあのね、なんかそういうなんかたくさん元気だったっていうか、そういう人でもこうなんて言うんだろう、そのね、自分がそう思って、こう目の前にいた本当に愛してた人もそういうなんかね、また亡くなられても神様の本当にの方の心にこうあの神あの向いて、神様もその彼女のことをこうなんか支えて、本当にこうね、ちゃんとあの見守って、本当に神様がその幸子さんのおばさんのこともちゃんともう全部見えてるので、分かってるので、ちゃんとね守られて、本当に神様の、本当にチャイルというかこうになって、あのね、なあのなられと思っております。はい、以上です。
ありがとうございました。死を恐れること、これなんか誰かが説教してるみたいで、私の本に恐れ多く思って書いてますね。死を恐れることっていうのは恐れ多く思う、まあこれが知識の始め。そして、愚か者っていうのは多分神様知らない人なのかな。知恵と訓戒を下げずに、知識を持ってる人が悪いということではないと思うんですよね。それを、まあ、さっきも最初に久さんが言ったように、それをさらけ出して、人を見下したりするっていうことが、やはり、良くないんじゃないかと。まあ、知恵と訓戒というのは、やっぱり、その、神様を、やっぱり恐れる。恐れ多く思うとこから来るのではないかと、まあ私は思いました。はい、どうも、じゃあ皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。それではお祈りします。神様、今日も、若ちゃんへの時を持てて礼拝ができて感謝します。神様が、私たちを作ってくださった創造主であるのに、周りの情報を聞く方がとてもたやすいので、私たちは、その情報をかき集めて、それで、それに、振り回されて、特に私は今振り回されている状況です。どうぞ、この前ブラウン先生がおっしゃったように、私たちが、神様が作ってくださったそのままの姿で、自分たちらしく、神様の働きができるように生きていけるように、私たちが神様のことを大事に、思っていけるように、神様、弱い、私たちの心を神様も、サポートしてくださって、歩んでいけますようにお願いします。幸子さんのおばさんのお話、聞きましたけれども、 幸子さんのお話しされる中で、ご両親と一緒におばさんの話がよく出てくるので、とても近しいおばさんなんだな、おばさまなんだなと思っていましたけれども、その亡くなられた時に帰れないということはとても無念だと思います。幸子さんがおっしゃったように、そのおじさんと、亡くなられたらそのクリスチャンになったおじさんもとが迎えに来てくださると一緒に今は神様の御手に一緒にいらっしゃるというふうに思いますし、幸子さんの、ご両親もそこでまた楽しく、暮らせているのだと、信じます。神様は愛のお方であるので、そこら辺は愛の中で計らってくださっているのだと、私は信じます。内藤さんの体もぜひ、ますます良くしてください。こういう時にきっと内藤さんも面白い話をされるんだろうなと思うんですけれども、内藤さんの、体もぜひ良くしていてください。お願いします。しずさんやけんくん、のことどうぞよろしくお願いします。あと、医療に従事していらっしゃる方たち、やっぱり気持ちは、気持ちは緊張されていることが多いと思うので、健康で暮らせますように。そして、どの人も、健康で暮らせて、安全な世の中になって、神様の愛の中で、暮らしていけるようにしてください。このお祈りを、主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。